記録か覚えておいででしょうか。7日ぶりですかね。あなたをこの場に案内したものでございます。その後、勇者に引き合わさせていただきました。ええ、そうです。まだ私は名乗っておりませんでしたか。それは大変失礼いたしました。私は霞。そう、名乗っていた時期もございます。今後は宵闇の魔女とお呼びくだされば。私に聞きたいことですか。何も面白いことはございませんが、答えられる範囲でありましたら問題ございません。どのようなことでしょうか。私が幼なじみの勇者を裏切った理由？誤解があるようですが、結果的にそうなったのは実につまらないことでございますよ。私と勇者は幼なじみで、お互いのことをよく知っておりました。私の結婚が決まった時は、勇者も心から喜んでくれたものです。けど、式を挙げる時になって、女神の加護を受け、彼女は勇者にされてしまったのです。私は彼女のことを本当の妹のように思っておりましたら、心配で仕方がなくて結婚を先延ばしにし、村に婚約者を置いて勇者についていくことにしたのです。でもそれは全部嘘です。本当は婚約者とうまくいってなくて、村長の娘の私の結婚は政略結婚でもありましたから、婚約破棄もできなくて、勇者のお供をするっていう口実で村から逃げ出しただけです。あとは勇者に魔王を倒されても困りますからね。そうならないようにしていただけです。別に裏切ったつもりはありません。私自身の利益を追求したまでですよ。勇者ですか？いろいろありましたが、今も生きておりますよ。あなたと勇者が話した日、勇者は魔王に呼び出されて謁見の間に向かったのです。そこで魔王は勇者に対してこう話をされました。ねえ勇者、なぜ魔王が世界を席巻する中、かつては降臨し、その力を授けて神聖な武具まで与え続けてきた女神が姿を現さなくなったと思う？教えてあげる。魔王と勇者の戦いで拉致が開かないことに業を煮やした女神は、自らの手で私を始末しようとしたのよ。いくら私でも神の力にはかなわない。絶体絶命だったわ。だけど魔王である私にも救いの手が差し伸べられた。なんと魔人が降臨なさったのよ。そして二つの神は長く戦い続けて、最後に女神はボロボロになりながら魔人を打ち倒したの。だけれど女神も無事では済まなかった。ついには私を倒すことはできずに眠りについたのよ。女神は今もなお眠りについているわ、この魔王城の地下でね。そして決して目覚めることはないでしょう。倒したはずの魔人の残滓に力を吸い取られ続けているのだから。眠りについた女神を喰らい尽くすために、数千数万という時を使い、魔人の残滓は今もなおこの城の地下で女神を蹂躙凌辱している。 もう残り少ない力しかない女神が与える加護など、なきに等しい。それでも女神は、自分を救出させるために、勇者をこの地に呼び寄せているのよ。まあ、無駄だけど。あなたが信じてる女神もそんなものよ。自分の都合のために勇者を仕立て上げ利用しているだけ。大好きなお姉ちゃんもあなたを裏切っていた。ああ、かわいそうな勇者。絶望の淵からさらに落ちた気分はどうかしら。魔王様がなぜそのような話を昇進の勇者にされたのかは、その真意はわかりません。完全に壊され、その力を失った勇者ではありましたが、唯一自分を脅かす存在を警戒していたのかもしれません。実際、謁見の間でその話を聞かされた勇者は、ひどく落ち込み、うなだれていました。魔王が勇者を殺さなかった理由？それは簡単です。勇者が死ねば、女神はまた新たな勇者を作り出します。それはまた、魔王城を襲うからです。逆に勇者が生きている限りは、新たな勇者は生まれることはありません。力を取り上げ、壊しはしましたが、飼い殺すことで、魔王は安全を買ったのです。ただ、魔王は慎重すぎたのかもしれませんね。謁見の間でうなだれる勇者に近づいた時でした。勇者が放った一撃が、魔王の上半身を吹き飛ばしてしまいました。ええ、そうです。勇者は女神の力を蓄えていたのです。もちろん、私に放ったそれは女神の力ではありませんでした。ただの光の魔法ですよ。魔王以上に、勇者は慎重でした。確実にやれるその瞬間まで、じっと待っていたのですよ。魔王はすでに勇者によって打ち果たされております。私が確認いたしました。しかし、この事実を知る者は、私以外おりません。このことは、記録はしないようにお願いいたします。いえ、それはもうできないのでしたね。誰にも話せないことでしたので、話したくてつい。失礼いたしました。聞いていただきありがとうございます。そして安らかにお休みを。